77.7 コミュニティラディオ天神。
知ってる？
就活。
はい、では改めまして皆さんおはようございます。
おはようございます。
もう一回いきましょう。おはようございます。
おはようございます。
元気がよろしいということで、時刻は朝10時を回ったところです。こちら福岡県福岡市中央区大名天神二通りにございますコミュニティラジオ天神、コミテンのスタジオから生放送ライブオンエアでお届けいたします。知ってる就活を、働くを考えるライブトーク番組。今日で第246回目を迎えました。拍手。
イエイ。
ポケモン GO!
GO!
先にネタ明かし。GO! GO! 何それ？ GO! GO!
愛の手入れました。
はい、はい、ということでですね、今日は7月23日土曜日ということで、もう7月も下旬でございます。
はい。
いいんかな、時がなんか早いっていうのは。
早いですね。
ちょっと先に自己紹介の前に、りんちゃんどうですか？
時が流れるのが早い。
今早い遅い？
あ、でも早いなって思います。なんか大学1年生の頃はなんかすごい新鮮だったので、うん、結構時間が過ぎるのがゆっくりだったんですけど、うん、大学3年目にして、うん、最近なんか毎年っていうかいろいろやってくることが決まってきたので、うん、すごく早く感じます、
うん、あ、なるほどね。
はい。
そのあたりミスベップいかがですか？
いや、本当に早いなと最近感じていて、うん、こうもう年を取るにつれて、
ちょっと待って、年を取る、年を重ねるとか、年を取るっておばちゃんみたいな、
年を重ねるにつれてどんどんこう1年が過ぎていくのが早いなというふうに感じて、うん、まあ、それもこう毎日が充実しているからこそ感じられることなのかなっていうふうに、まあ、思いはするんですけど、うん、なんかね、寂しいなって思います、うん、最後がどんどん増えていくので。
なるほどね。
はい。
今日もあのご両親が聞いてるのかな？
あ、聞いてくれてると思います。はい。毎週楽しみに聞いてくれてるみたいなので、
ね、
はい、
もうね、素敵なご両親ですよね。
あ、本当ですか？
いや、本当ブラッキーかの子ここにありと言わんばかりの素敵なお子さんお母さん、
きっと喜んでいると思います、その言葉を聞いて。
いや、だってなんていうのかな、あのお二人のその愛があふれるオーラ、何なんだろう、はい。
そんなオーラありましたかね。
いや、すごいってか、お父さんかっこいいよね。
お父さん、
お母さん美人だし、
お父さんそうですかね、もう自分のことはかっこいいって思ってるみたいです。はい。
でもそれ大事だと思うよ。
そうですね。すごく面白いお父さんです。
はい、
はい、
ということで、番組進行役のシャッフル北尾こと北尾陽次です。おかげさまをもちまして先日ですね、あの無事、38ということで、その際にもいろいろと、はい、あのミキサーのリーダーさん、いろいろとご迷惑をおかけしまして、
何でもございません。おめでとうございました。
ありがとうございます。
いかがですか、38歳。
もう最近ね、あのこれもうぶっちゃけ前回もちょっと話したんですけど、うん、はい、体の変調っていうか、あ、やっぱりなんか年を取ってるんだなっていう風な、うん、体の変化を敏感に感じるようになりましたね。
どういうところでですか？
いや、体調とかなんていうの、そのいろいろとですよ、
うん、疲れとか。
疲れもそうなのかな、うん、いや逆に最近、うん、なんかね、睡眠の仕方も変わってきましたよね。
あ、本当ですか？
短時間、いや、うん、寝つけないっていうか、うんうん、寝る寝ないっていうのをオンオフが明確にするっていうか。
あ、なるほどね。
落ちるしすぐ起動するみたいな。いいのかな、
それ。
うん、あとやっぱ朝早く目覚めることも多くなって、
そう、それはね、やっぱり寝れ方か証だと思います。
いや、これいいのかなっていうかね、いや、うん、いくら遅く寝たとしても、うん、必ずやっぱり5時とかなんかなんかちょっと、
起きますよね、一旦ね。
そう、なんかね、うん、意識が芽生えるんですよ。
うんうん、すごいですね。
そうです。それはあります。
やっぱりあるんですね。
で、そうで、うん、下手にそれで、目覚めちゃうと、うん、もう寝れなくなっちゃう。起動したスイッチが入っちゃう。
でも二度寝
しないね。で、移動中に落ちるだろうね、それ。僕の場合は、鉄道とか新幹線に移動が多いから、う
ん。お昼のね、ちょっとした時に食ってなんか入るんですよね。
だからお昼寝って大事ですよ。 だからあの保育園とか行ってるとね、はい、あのお昼寝してるじゃないですか、
はいはいはい、
いいの僕も一緒に入って寝たいなと思いながらちょっと笑いすぎですけどね皆さんね、はい、あとねあの本当に2人ともねあの、はい、お世話になりました。
いつもお世話になっているので、はい、北さん本当改めてお誕生日おめでとうございます、はい、
あのまだまだね感謝しつくしてないっていうかいろんな人からもメッセージいまだにまだ溜まってて、うん、なんかね本当になんていうのかな、うんうん、年を重ねるごとに誕生日がどんどん派手になっていくんで、うん、来年はどうなるんだろうね
でもすごくいいことですよねそれってね忘れられるより、
はい、
ね、みんな覚えてくれてるってすごくいいことだと思います、
うん、いや
そう本当に信頼あってこその北尾さんだと思ってます。
そうです、はい、何も出ませんよ、
はい、
いえいえね、
はい、本当に思ってることなので
、はい、ありがとうございます、ね、あの本当に FM 北九でねあの、まあ、先週放送してましたけどもあの二人がね本当にいろいろ仕込んでてくれて、
ね、そうなんですよね、
うん、そうなんですね、
うん、
もう企画から何からお話をしてくださって、うん、で私たちもそれに協力をしてっていう、はい、
ありがとうございます。
でも今回初めてですよねそういう北九と福岡で一緒に何かをやるっていうのが、う
ん、今までこちら私がいろいろとやってってのあったんだけど学生の方側とかパーソナリティの側からいろいろやるっていうのは初めて、まあ、
初めてだったかもしれない。い
やそうやってね自主的に主体的にやってるっていうことが僕はすごく嬉しかったです。
そうですよね、うん、私も最初なんかお話聞いた時ちょっとびっくりしましたもん、
うん、
スノボね、そうですからね打ち合わせてっていうところでしたけど、
皆さんにもご協力していただいて、
う
ん、
そうそう
ありがとうございます。
すごくいいことです。
ありがとうございます、はい、ね、走行している間にも時間経っちゃうので、うん、先にじゃあいつものレギュラーパーソナリティどっちからいきますか自己紹介。
はい、では西南学院大学4年の村木かの子です。今日は3人ということで久しぶりに松森に積もったお話ができたらいいなと思います。よろしくお願いいたします。
いえい、
お願いします。
今日はなんかしっとりじゃないですか。
しっとりですね。あ、そうですか？
しっとりですね。
うん、
あ、いつもですよ。はい。
最近の近況はどうですか？
近況は最近は、うん、まあその友達とご飯に行ったりっていうような毎日なんですけど、うん、つい昨日ポケモン GO を
出た
インストールしまして今日も、はい、あの珍しく一番乗りでこのスタジオにやってきて、
うん、
それもポケモン GO のポケモンを、うん、ゲットするためにちょっといつもより早めにお家を出てちょっとお散歩してきました、
うん、はい、いやー僕ねこのポケモン GO の何がすごいかって恐ろしいっていうかすごいなと思うのが、うんうん、ポケモン GO がきっかけで人が街に出歩くわけですよ。
そうですよね、こう今までのゲームとちょっと違いますもんね、うん、
でね、いやこれって僕冗談だけどさっきもなんか別の人がやり取りしてて、ポケモン GO で地方創生とか言ってるんだけどね、田舎町とかねしょぼい商店街って行かないんだけど、うん、シャッター通りに人が歩き始めてるんですよ実は。
実際に
出歩くから、うん、いやこれってすごいなと思って、
うん、すごいと思います。本当に
だってポケモン GO によって早く来たわけでしょ。
そうなんですよだから今まで
もすごい早かったもんね。
そうなんです、本当に、
びっくりして
そうそう初めてじゃないかっていうくらいの時間帯に
そのきっかけはポケモン GO なんです
よでもそれくらい本当に影響があるゲームかなって。
だって人間のさ、そのいわゆる生活ライフスタイルを変える、
うん、
と言っても過言じゃないぐらいなわけでしょ。
本当にそれくらいの。
だってあなたそれで早起きしたわけだ。
早起きしました。
何度も言うけど。
まあすごくいい効果もあるのかなって感じます。
あなたポケモンと一緒に生活したらだいぶライフスタイル変わるかもしれないね。
そうですね。まあ、これからちょっとまた変わるかもしれない。
もうあの対処理由がすみません、あのポケモン GO があるので帰りますから。
お仕事中にやっぱされてる方も多いみたいで、
うん、いやだって昨日昼ぐらいにそのランチしてる時にパッてね車窓って画面見た時にね、うん、ちょっと見たら、はい、みんなポケモン GO なんですよ老若男女。
今日の朝もやっぱ片手に皆さんスマホを持って、うん、多分ポケモン GO されてるのかなっていうような。
いやっていうかね、もうスマートフォン持ってるとポケモン GO やってるんじゃないかって思えるぐらいなんか ね、やってなくてもポケモン GO じゃないかみたいな、
社会現象かなって、
はい、すごい
思いました、うん、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では今日アメリカンスタイルという、
はい、アメリカンガールスタイルでやってきました
竹上さん。
竹上です。
ウィンちゃんどうぞ。
はい、はい、西南学院大学3年の竹上です。はい、今日もよろしくお願いします。
イエイ。
じゃあリンちゃんの近況報告。
そうですね、もう少しであの 期末前期のテストが始まってしまうんですけど、うん、ちょっとやっぱり大学生もポケモン GO に汚染されてまして。
汚染って
ない？そうですね、なんかでもすごく昨日配信がされてからすごい勢いで大学生みんなポケモン GO インストールして、昨日そのご飯をみんなで食べてたんですけど、男の子がなんかこんなところにって言って、ちょっと遠いから自転車で行こうとか言って、そういう自転車で行こうっていうのが聞こえてて、
もうわざわざその場所まで
自転車でポケモンを捕まえに行ったりとか、空き時間にその別のちょっとスポットまで行こうとかいう話をちょくちょく耳にして、
これ時期がね、そのテスト期間っていう大学生にとってはちょっと、
ちょっと大学生にしてはダメなんですけど、それぐらいポケモンだ、やっぱりポケモンにハマってしまうんですね。
あれは GPS で出るんですか、ポケモンがいるとか。
そうですそうです、
はい、そうなんだ。
でこう振動でポケモンが近くにいるっていうのを知らせてくれるっていう機能がついてるので、一応その歩きスマホの防止対策もしてあるみたいなんですけど、やっぱりみんな画面を見ちゃうっていう。
そうです、
あれ下に向けることができるんですよね。だから歩きながらあの万歩計みたいな感覚で。
そうなんです。
でまたいろんな、あの、で昨日ね、あの新幹線乗ってて、はい、ポケモン GO を起動したままでやったらめちゃくちゃ早いんだけど、どう考えてもこれポケモン捕まえられないよなみたいな。あの、僕が早すぎるから、だって時速300キロぐらいに移動してるんで、ビューって。だからポケモンみたいなのがピラピラ見えるんだけど、なんかもうすぐ次だから、ポケモンが早いんじゃなくて僕が早いんですよ。
そうなんですね。
ポケモンが逃げちゃう。
あ、
だから早すぎる
のも捕まえられないっていう。
そうそうそうそう、
あ、難しい。
だってそこが敵よりも早いから、ね、敵がいなくなるの。
すごいですね。でも、
でもあれですよね、まあ、ちょっとじゃあちょっと早速今日のテーマいきましょう。
はい、はい、今日のテーマはなんとか GO、う
ん、ね、はい、その前に今日さ定期フェミしたっけ。
してない
まだでしたね。
じゃあテーマの次はどうぞ。
はい、はい、この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りします。
はい、ということで先ほどご紹介いただきましたけど、はい、今日のテーマはなんとか GO ということでですね、
はい、
こちら手元にですね朝日新聞がありますが、ポケモン GO 列島熱狂ということでですね、ポケモン自体は確かちょうど20年前ですかね。
そう、それくらいだと思います。
僕がね高校生の時ぐらいに出たのを覚えてますよ、明確に。で大学生の時に例のテレビの事件があって、
はい、
あのチカチカチカチカとかってフラッシュの、
目に悪いっていう。
そうそうそう、でもそれから20年、だから今年ね、まあ、20年で言うとインディペンデンスデイって映画が20年前で20年後の公開だから2が出たんですけど、はい、1996年の世界観でインディペンデンスデイの1が映画があって、はい、その20年後はもう完全にパラレルワールドで今の世界とは全然違う状態でまた宇宙人と戦うっていうのがあるんですけど、はいはい、それも20年なんですよね。で20年の月日を考えた時に、はい、そのインディペンデンスデイのほぼ主役級のウィル・スミスが物語上ではもうすでに亡くなってるんですよ、ね、だから。でも20年って考えたら、あの結構な月日ですよね。
そうですよ、
だってその時に子供を産んだらもう20歳なわけでしょ、で僕が一番びっくりしたのが、僕大学で教えてるじゃないですか、はい、で誕生日だっていう形で学生たちはたくさんメッセージくれたんだけど、2人から、ね、私のお母さんと北尾先生は同い年ですって言われて、でも全然正解なんですよ。なんでかっていうと、お母さんが20歳の時に子供産んでたら僕と同い年で、彼女要はそのお母さんの娘さんを教えるってことは全然ある話だから、ただ18、19だからね今大学1年生って、っていう時にああ年取ったなってい
やーなんか年月を感じますね。
変なし お父さんと
お父さんと娘
っていうことは、
そうですよね、
ギリギリいけるぐらいだよね。
いけないことはない。
お母さんが16で子供産んじゃったら全然余裕だもんね。
ちなみにかなちゃん、お父さんとお母さん年齢どれくらい
は、北尾さんより10歳年上
上、
あ、は
い、じゃあ、ね、そっか、お父さんお母さんの方が年は近いんですね。
近いですね。
そうですね、近いね。
そうそうそうそう、
ね、
そういうこと。
はい、すごい。
公共の電波でお父さんお母さんの年齢を言うっていう。
はい、
多分もう家帰ったら
怒られますね。
何言ったの、何言ったのみたいな。多分ね、お父さん以上にお母さん、
お母さんが多分怒る。
お父さんは2個言ってはっはっはっって笑いながら、まあいいじゃないかみたいな。
怖いです、実家に帰るのが。
ということで、はい、まもなく11時15分でございますんで、今日のオープニングナンバー行こうと思うんですが、あ、これを最初に持ってきたのね。
はい、 そうです、最初に持ってきました、
うん、あのこれ私が選んだんですけども、今日まさにそうじゃないですか、まさにパーフェクトスカイですよ。
そうですね、今日はね本当に晴れていて、ね、
じゃあ、 あの説明は不要だと思いますんで、今日のオープニングナンバーお届けいたしましょう。ボニーピンクで、あ、パーフェクトスカイ。
コミュニティラディオ 10G コミテン。
はい、時刻は10時19分を回ったところです。お届けいたしましたのは、ボニーピンクで、あ、パーフェクトスカイということで、今日もいい天気で、ね、放送しております、はいはい、福岡市中心部でございますが、朝から土曜大工、日曜じゃございませんので土曜大工をちょっとしました。
ありがとうございます、
はい。先ほどのボニーピンクのあパーフェクトスカイでございますけれども、英語の文章ルブルルルって言ってるところがありますけど、はい、なんて言ってるでしょう。
Looking for perfect sky
です。 I'm looking for a perfect sky です。
I'm も入ってるんですね、
うん、すごいよね、流暢すぎて、
流暢すぎてね、聞き取れなかったです。
僕がね高校生大学生の時にね、ボニーピンクすごかったんですよ。
あ、そうなんですね、うん、
多分リンダさんと、ね、
そうです、
同世代だから、
はい、そうです
、すごかったですよね。
そう、あの海老原由里さんのね CM でね、そうそうそう、話題になったんですよ。
そうですね、
プールに飛び込む、
はいはい、アネッサかな、
アネッサです。そう、
私もだから知ってますね、
はい、うん、生まれてんだっけ。
いや、呼ばれてますよ
多分
もう小学生中学生とかじゃないですか、はい、結構
本当にそうですよね、うん、多分それくらいかな。
え、1900何年生まれ。
94と95ですね。
あ、そっか、じゃあアネッサの CM はあのパーフェクトスカイの10年後くらいか、だから、
うん、
あ、そっかそっか、
かもしれないです。曲が先に出て、
うんうん、
有名になったのが、
うん、
そ
う
です、
うん、なるほど、
だからですね、はい、うん、
ということで、ですね、このラジオはね、3つのチャンネルでお楽しみいただけます、
はい、
ね、まず1つが周波数 77.7MHz、FM ラジオでございますけれども、これは福岡市内でお楽しみいただけます、それ以外の地域になりますと、まあ、インターネットを介しましてサイマルラジオというのがございますが、はい、こちらでですね、今流れている音源とそのままに同じような内容でですね、楽曲もお楽しみいただきながら、ね、インターネットでタブレット端末、スマートフォンなどを通じてパソコンからも楽しみいただけます。あともう一つ、はい、ユーストリーム見えますか。このようにですね、ライブストリーミングで、スタジオの様子生で配信しております、はい、ね、曲は流れませんが、我々の声とですねスタジオの様子がね、この今、かゆこちゃん二人が言ってますけど、ね、はい、行きますよ、はい、
見える、
はい、聞ける
ラジオでナウオンエアー
ということで、3人が久しぶりだからね、
はい、そうですね、
ここまで息が合うのは久しぶりですよね、はい、メッセージいただいておりますんで、ラジオネームからご紹介、じゃあ今日は目がいいと思う、村木佳菜子さん、
はい、はい、ラジオネーム阿部直樹さん、
はい、
オンエア1分前まで地方創生の話をしてましたよね、笑い、
うん、ね、そうなんですよ、今日のテーマはなんとか GO でございますんで、別に就活 GO でもいいし、ポケモン GO でもいいし、何でもいいです、
はい、
ね、うん、で、そのポケモン GO の話なんですが、なんかそのど20年前だから、
うん、
だからあなた方が生まれてすぐでしょ。
そうですね、生まれてすぐポケモンが誕生、
はい、発売
ってい
うことですかね、
うん、やっぱりその生活の一つっていうのは極端かもしれないけど、やっぱドラえもん並みなの、それは。
ドラえもん並みですよね。
そうですね、小さい頃は私は兄がいたので、
うん、
あの兄と一緒にゲームソフトを一つずつ買ってもらって、
うん、
もう黙々とやってて記憶があります。
そう、はい、ゲームももちろんですし、あのポケモンパン、
あ、そうですね、
ポケモンパンっていうのがあって、うん、それにシールがついてくるんですよ、
はいはいはいはい、
でどのシールが出てくるかわからないので、もう毎日こう一個ずつ親に買ってもらって、ね、
ポケモンパン、
はい、私あのパン自体はあんまり好きではなかったんですけど、パンを弟にあげて、うん、中身のシールだけもらって、
それあれビックリマンと同じやね、
なんかそんな感じですかね、
はい、僕らの時もビックリマンシールが欲しくて、はい、ビックリマンチョコは友達にあげて、はい、でシール集めてるやつがいた、
はい、そんな気持ちですかね、
僕
は
どっちかというとビックリマンのチョコレートもらった方ですけど、
ね、
それでも僕も集めてたからね、
そうです、それでベッドに1枚ずつ貼っていくっていうのを、うん、ちっちゃい時からしてました。
ここに来て、あ、
ポケモン、はい、
あ、なるほどね、ポケモンパン、はい、それどこが作ってるやつ、はい、それ
第一パンですね。
へえ、ポケモンパンか、
はい、
なるほどね。え、りんちゃんもそんな感じなの？
そうですね、ポケモンパンも食べてたんですけど、うん、あの、なんですっけ、ポケモンの、
はい、
ポケモン図鑑っていうおもちゃが発売されたんですよ、うん、でそれはサトシが持ってる初期のポケモン図鑑で、うん、赤いちょっと本型をしたやつがあったんですけど、
あのラジオ聞いてる人ポケモン知らない人、サトシって言われると何
だ、サトシがあのポケットモンスターの主人公の男の子で、
うん、帽子をかぶった感
じ、ね、そうです、うん、ポケモンマスターになるために旅をしてるんですけど、うんうん、そのサトシが多分 初代かなんかで持っているそのポケモン図鑑っていうのがおもちゃで発売されて、うん、
はい、
それはその通信規制だったり、あ、通信制度だったりっていうのが当時はなかったんですけど、うん、画面にそのポケモンが表示されるんで、うん、それを持ち歩いてなんかポケモン GO みたいにしてた記憶はあります、
うん、
なんか表示されるだけで嬉しくて外で持ち歩いてた記憶はあります、
ね、
うん、あと声も出て、
うーん、
あ、声が出た
なんとか草タイプみたいな、なんとかポケモンみたいな感じのやつが
本当にこう、ね、はい、主人公になれた気分っていうか、
そうな、そういうおもちゃが発売されてて、それを外で持ち歩いてた記憶はあります。
へえ、
すごいですね。
何かね、その外に持ち歩いてたとかなんとかっていうふうにも要は生活に入ってるわけじゃないですか、うん、これって考え方によってはまたすごい新しい何かが生まれるような気がするねっていうのをずっと昨日話をしてたんですけど、私だったらこの別にポケモンを使うわけじゃなくても、はい、なんかその二次利用なり次の形でなんかこういうことできるんじゃないかっていうのをなんか考えたりします。
なんだろう、でもあの実際に今お店と提携して、うん、そのここのお店であったらそのポケモンがたくさん出てくるというか戦える場所があって、うん、そうなるとこう皆さん行かれるじゃないですか、うん、そのお店に、
うん、
だからこうお店にとってもすごくこう有益だし、
うん、
こうみんなにとってこう利益のあること、
うん、
そのなんだろう、こうまた違った今までにはないスタイルのゲームソフト、ゲームソフトではないか、ゲームアプリだと思うので、うん、まあ、そこうまくね、なんだろう、こうまた活かせたらいいなと思うんですけど、はい、具体的なお話となると、うん、まあ、ちょっと思い浮かばないんですけど、
そうですね、
うん、
どうですか、はい、院長は。
なんか出歩かなかった人が出歩くっていう点ではすごくいいなと思って、やっぱり安全性とかは結構いろいろ言われているところはあると思うんです、うん、そのスマホばっかり見てしまうのでぶつかってしまうとか、うん、事故に遭ってしまうっていうのは結構大きくそのあの危険なので、うんうんうん、そういうの点を直していけば出歩かなかった人が出歩くとか、うん、小さい子がゲームばっかりして家にいるっていう点も改善されるのじゃないかなっていうのと、
うん、
が感じますね。
そうですね、はい、だから本当になんかこう田舎で誰も人が通らないようなところに、うん、こう何かこうここでしか出会えないポケモンとかいうね、うん、スポットがあると そこに人も集まってさらにこう地域も活性化して発展なんかこう
そうですね、発展していけたらいいな、
第一歩になるのかなって思ったりとか、
うん、これ極端な例としてね、これ今日の今朝の新聞ですよ、
はい、
で昨日配信が始まったのに、うん、これ朝日新聞の記事なんですが、熊本地震で被害を受けた熊本城、これ熊本市ですよね、うん、はい、の立ち入り禁止区域付近では22日ポケモン GO で遊んでいた20代30代の男性が中に入りたいと求めたと。石垣が崩れる崩落を恐れする恐れがあり案内人が断ったと。でアイテムが入手できるポケストップなどが設定されており市の要請で削除されたという。
あ、そういう、
これが わずか1日内で、しかも原子力規制委員会は原発や原子力関連施設を持つ事業者にプレイヤーが敷地に入らないよう注意を促す文書を21日付で送ったと。アメリカでは3人が原発の敷地に侵入する騒動が起きていると、ね、
うん、
だからその規制委員会によると悪意がなくても施設に入らない、立ち入らないようにしてほしいと。すごいタイミングが絶妙だったのが夏休みに入る直前に配信してるわけですよね、うん、だからそういった意味ではその、ね、内閣官房とか政府が、ね、うん、ちゃんと警察も含めて公安委員会もなんかすごい形でも事前に、ね、配信する前から注意喚起してるじゃないですか、うん、もう記者会見まで開いてこれ異例ですよね、本当。
そうですね、
たかがゲームされどゲームですよね、
うん、ニュースでもすごくたくさん取り上げられていたので、まあ、でもその時もやっぱ歩きスマホだったり危険な場所には立ち入らないようにっていうような注意喚起は皆さんされていたかなって思います、
うん
うん、
そうですね、任天堂の方のホームページとかに載ってるらしいんですけど、ちゃんとそのスマホを見なくてもバイブレーションでポケモンがいることが確認できるらしいので、歩きスマホをする必要はないらしいんですけど、やっぱり見ちゃうっていうのが今後どう改善されていけたらいい、そうですね、見てこう現実世界とリンクするのが多分楽しみの一つでもあるのかなとも思うので、それが改善されたらもうよりもっと良くなるのかなとは思うんですけど、
なるほど、
はい、
まあ、ちょっとそのあたりちょっと整理していきながら、これはちょっとポケモンに限らずいろんな形でどのようにして、まあ、GO をしていくのかということを含めてちょっとまた後半戦話していこうと思うんですが、
はい、
まもなく10時30分でございます、はい、次の曲またすごいのを選んだ
よ。はい、
はい、
私です。
なぜこれにしたの。
やっぱり夏はですね、恋をすべきだなという話になってやっぱり夏といえばそう恋とかそういう盛り上がるイベントの一つだなと思って、
ね、お祭りとかもありますし、はい、これから
ですね。なのでこれを選びました。
え、てきりあなたが恋愛したくてたまらないのかな。
いや違う、そうではないんです。
欲求不満とか
違います、違う、そうじゃないです。
そういうわけではない、
そうじゃないです、そうではないんですけど、みんなでこう盛り上がっていこうぜみたいな感じで、
盛り上がる曲、
はい、
なるほど、ね、
選びました。
はい、では曲紹介をお願いいたします。
はい、モーニング娘。で恋愛レボリューション21。
コミュニティラディオ 10G コミテン。
はい、時刻は10時35分回ったところです。コミテンのスタジオから生放送ライブオンエアでお届けしております。知ってる就活働くを考えるライブトーク番組、第246回ということで、まもなく250回までカウントダウンでございます。
はい、
はい、
北急コミテン、北急コミテン、
はい
ね、
はい、もうすぐですね、
ということでございますが、250回もなんかしましょう。
そうですね、
これはみんなで考えようよな。
はい、
はい、
ね、ということで、メッセージいただいておりますが、その前に恋愛レボリューション21モーニング娘。をお届けいたしましたが、はい、なんか元気が出ますね。
はい、
元気出
ます、
ね、うんうんって天の声が
一緒にね歌ってしまいますよね。
はい、
うん、いい歌、
こうぐるぐるってぐるぐるって回しながらやってましたけど、踊りがあるんですよ、振り付けが。
あ、うん、踊れるんじゃないですか、紀藤さん。
いや、
あ、踊れるらしいです。
今度披露していただきたい、
は
い、
はい、ですね。ではちょっとメッセージいただいておりますので、
はい、
ミスベップお願いします。
はい、ラジオネーム安倍直樹さん。場所や建物に全く新しい意味や価値を付与できるのがすごいですよね。イングレスというリアル陣取りゲームが発想のもとらしいですね、
うん、実はねイングレスね、僕ねやろうと思ってたんだけど、はい、はまると怖いなと思って、
うんうん、
いろんな人からねイングレスあなたやった方がいいよ、なぜかっていうとイングレスは距離のカウントされるので、
はい、
遠ければ遠いほど陣取りゲームなんで、うん、僕なんかもいろんなとこ行くから、なんか出張力にとってはすごいポイントがたまって すごい面白いんですよ、
うん、
でもなんか出張するのがイングレスのために出張するようになっちゃいけないから。
そうですよね、確かに。
で僕もともとツイッター始めた頃からのフォースクエアっていう位置情報システムのチェックインをずっとやってて、うんうん、今でもずっとやってるんですけれども、うんうんうん、で あれをやってるから、これまたイングレスやったらこれたまんねえなと思ってですね、うん、だからでもね、あのイングレスはねすごくいい、なんていうかな、あとヒントっていうか、これ絶対その人が街に繰り出す何かの、
うん、
だからチェックインすることによって何かしらの特典、例えば 10% オフとかアイスが つきますよみたいな。でフォースクエアそれは実 は先駆けでやってたんですよ、
うん、
で日本ではなかなかそれが浸透しなくて、うん、だから楽天でもチェックインとか、なんかチェックインする、例えばコロプラとかあるじゃないですか、
あ、はいはい、
うん、ああいうのがあるとか、なかなかそれが、ね、日本では馴染みがないっていうか、それが一気にポケモン GO によってここまでね、だからジムに通わなきゃいけないんですよ、だからレベル5まで行かなきゃいけないんですよ。
そうですね、
ね、ということで、
そうですね、
うん、どうですかそのあたり。じゃあ何か、じゃあこれからポケモン GO ですから、今日はなんとか GO ですので、
はい、
何か街に繰り出すとか、何か外に出るとか、なんかそういうのないんですか。夏休みですよ、夏休み。
そうですね、夏休みなので、その外国でしかまた見つけられないポケモンっていうのもいるみたいで、
うん、
私は本当に大学生最後の夏休みになるので、まあ、今ちょっと就職活動も落ち着いてすごくいい時期だと思ってるので、もう外国に GO したいです。
おお、いいですね。
はい、
なるほどね。あの今あれなんですよね、韓国ではあの、うん、ちょっとした話題っていうか問題になってるのが、
はい、
あの
GPS が
そう韓国では基本的にはそんなことならないような状態がですね、
はい、
まあ、日本と北朝鮮の関係らしいんですけれども、
うん、
あのポケモン GO ができちゃうっていうですね。わかる。要は位置情報システムを一般公開してないんですよ基本的に韓国って。軍事上の問題で、
はい、
ね、なのにな日本海側日本列島近い側と北朝鮮近い側では沿岸部に行くとポケモン GO ができちゃう。
あ、そうなんですね。テレビで皆さんできないって言ってたので、
うん、
でもできちゃうんですね、その海側に行けば。
そうそうそう、だからそう、ね、日本と北朝鮮 の、 そのいわゆる位置情報システムを使うことによってできちゃうっていうことと、実は中国でもいわゆるポケモンもできないはずなんだけど、
はい、
VPN とかいろんなちょっと工夫をすればできちゃうん で、
うん、
で中国の今ネット上ではこれは日本とアメリカによるね、
はい、
中国をひっくり返すためのね戦略じゃないかって言われてる。その要は位置情報システムがあぶれる中国の戦略拠点だから全部バレバレなんですよ、はっきり言って。で日本、まあ、アメリカもね、そのエリア51とかいろいろありますけれども、うん、まあいいとして、
はい、
日本なんて隠すもんないわけですよ基本的に。だって Google マップなんて僕の実家だって見えるし君らの家だって見えるじゃないですか。
そうですね、見えますね。
ね、そんな赤な本当は変な話、軍事上の問題もクソもへったくれもなく、うん、もう真っ裸な国ですからこの国っていうのは。
だからできるんですね、
う
ん、
そう、
うん、
だって韓国なんか行ったらさ、ここにミサイルの拠点がどの方だか大変じゃないですか。
そうですね、
うん、で北朝鮮の場合はそれが結構抜けてるらしくてでそれで見えちゃうとか、で韓国の場合はそれがバッチリしてるんだけれども、とは言ってもやっぱり日本に近い、近くて遠い国とか言ってもやっぱ近い国ですから、その影響で沿岸部に行くとポケモン GO ができるらしいって、みんなうわーって沿岸部に行っちゃう本当の話ですかねこれね。
見てみたいです。
すごいですね。
だからその何がきっかけでそうさせるのかっていうこともある意味大事ですよね。だから今日ねかなちゃんがびっくりしたのが2人ともね早く来ててどうしたんと思って、またなんかサプライズもあるんかなと思ってもういい加減してくれればよくあったらポケモン GO ですとか言ってそれかよみたいなねだでもね、そこまで突き動かせる力を持ってるってね、ポケモン GO はすごいなと思いますよ。だから
すごいですよ本当に。
じゃあ例えばね、だからそうあのね、最近そうツイッターとかフェイスブックで出てたのが面白かったのが、東京都知事選挙の投票所にポケモンのアイテム何ねジムを置いたら投票率上がるんじゃないかっていう風に
、うん、
これね真面目にやった方がいいと思うよ。
本当にあると思います。若い人たちとか特に
投票したらレベルが上がるとか、
あ、いいですね
いいですね
なんか伝説のポケモンとかを探すのは結構大変なので、
うん、
そこの時間帯だけランダムに周辺にあるとか、うん、いるとかいう風にするとやっぱり行こうかなって思うと思います。
え、じゃあ例えばですよ、
はい、
福岡県知事選挙とか福岡市長選挙で、
はい、
その投票所がそういったポイントとかね、例えばそれジムになってね、
はい、
行くとね貴重 な、 なんかレアな、ね、アイテムとかねポケモンに出会えるってことだったら行く、投票に。
でも時間があったら行きそうな気がします。私はなんか欲しいのでそれなんか自分の好きなポケモンとか、うん、その限定のポケモンとかだと、うん、やっぱりいないので、
うん、
やっぱり行ってもらいたいなっていうのはあると思うし、
うん、
なんか限定に人ってちょっと弱いかなって思うので、
うん、
そういう限定とかをつけられるとちょっと弱いなと思います、うん、行きたくなります。
なるほどね、
はい、
そうです
ね。花ちゃんと、うん、実際あなたはさその観光大使とかミスとしてさ、はい、いろいろ人を呼んだりするわけじゃないですか、うん、でもいとも簡単にポケモンによって人がさ出歩いてるわけでしょ。
そうですね。
それ逆になんか使う手はないよね、手立てというか。
やっぱりそのポケモンを使ってこうお客さんを誘致できるのであれば、
うん、
やっぱりもう使うに越したことはないかなって私も思うので、
うん、
まあ、うまく このイベントに来ていただければ何かこうポケモンゲットできますよっていうのがね、まあ、その実際のところできるかわからないですけど、
うん、
こううまく利用できたらいいなとは思います、
うん、なるほどね、うん、何かヒントが隠れてるような気がするんだよなこれ。
そうですね、で、まあ、これをきっかけにまた違った、
うん、
なんだろう、こう新しいまたアプリが出てくるのかな、どんどん新しいものが出てきてるので、最近、うん、ね、なんか なんか思い浮かぶと言ってもね。
そうですね、うん、なんかポケモン GO は捕まえるだけじゃなくて、うん、そのポケモンと写真を一緒に撮れることっていうのも結構私の中では大きくて、向こうにポケモンがいるのと私とか、そういうポケモンと現実世界では一緒に写真を撮れないと思うんですけど、うん、現実世界の背景と一緒に自分とポケモンと一緒に写真を撮れることが結構いいかなって思うし、友達とコミュニティの広がるかなとか思って、そういうのもその観光とかに行かせればなんかいいかなとか思います。
観光に行かすっていうのはいいかもしれないです。
まあ、いわゆる AR ってやつですか、AR、拡張現実、AR、
うん、ほうほうほう、
ねえ、なんかいろいろか、まあ、考えながら、あっという間に間もなく時刻が10時も44分になりましたんで、はい、今日の3曲目でございますが、またまたいかにも夏っていうね、梅雨明けしましたけれども、
はい、はい、梅雨も明けて夏本番ということで、私も、うん、まあ、ちょっと海に行ったりビアガーデンに行ったりしたいなと思って、最近この曲に
行ってます。海に行ったりビアガーデンに行きたいってえらい、いきなりがえらい族っぽいけど、
ね、そうです、うん、ビーチに行ったりそこでバーベキューしたりっていう夏らしいことをしたいなと思っていい、ね、まあ、その時のこう BGM に合うかなとか、
うん、合うかな
と思って、はい、選びました。
はい、じゃあ曲紹介お願いいたします。
はい、桑田佳祐さんで波乗りジョニー。
You are listening to Community Radio 天神コミテ 77.7。
はい、桑田佳祐で波乗りジョニーをお届けいたしました。ということでエンディングでございますけれども、私もねこの桑田佳祐の波乗りジョニー大好きでですね、
あ、本当ですか。
CD はね、はい、買ったんじゃなくて、なんだったっけな、これはね2001年ぐらいかな、の夏だったと思うんですけど、うん、当時ね、タウン情報山口っていう雑誌を作ってて新入社員でやったんですけれども、はい、当時まだねインターネットはあったんだけど、うん、まだ出版社とかその地域、いわゆるそのタウン情報誌の会社とかにね、東京のねポニーキャニオンとか大手のね、
はい、
そのいわゆる音楽関係の会社っていう、要はそれあのレーベルですよね、からね、うん、いわゆる視聴用っていうか CD が送られてくるわけ、リリースする前のプレス向けのちゃんとした形での、そのまだオンエアしちゃダメって、オンエア禁止で、はい、オンエア解禁日何月何日からかけてくださいっていうようなものが事前に大量にブワーっと送られてきて、でそれを僕ら聞いてそれを記事にするんですよ。桑田佳祐波乗りジョニーがどんどんこうのって書くんだけど、でそれはあの記事にするためにあの音楽レーベルとかあの有名なメーカーは送ってくるんだけど、はい、記事にした後はそれも自分のものになるんで、だからもうそれだから基本的にほぼタダで最新のラインナップ
は
そう全部聞けて
聞けるっていう、
うん、だからそれはあのいい、ね、そういった意味では仕事柄っていうかね、はい、職権乱用とはいかないだけれども、そんな感じでございました。はい、ということで時刻は10時51分となっておりますけれども、じゃあ今日はちょっと長めに今日の振り返りをしていこうと思うんですが、はい、なんかね、なんとか GO とかでほとんどポケモン GO の話だった気がするんですけれども、
う、ね、
うん、もうタイトルテーマは今日はポケモン GO でよかったんじゃないかと思いながらですいやこれ楽しみですね、
うん、
ポケモン GO のなんか使い方応用派生から新しいビジネスが生まれるかもしれないし、
うん、
うん、だからあの人を集めるためにポケモンのなんかそういったものをやろうかっていうのはそれ絶対出てくると思います、うん、まあ、マクドナルドが、ね、もうすでに提携をして子供たちがわんさか来てるっていうのはそれありだと思うんで、
はい、
うん、なんか考えていかなきゃいけないなと思ってるんですが、はい、今日の振り返りどっちからいきますか。
じゃあ私から、
はい、
うん、あの私このゲストの方がいないっていうのが初めてだったので、
あ、そうだっけ、
そうなんです、だからすごいちょっと今日いらっしゃらないで聞いてちょっと緊張して、私何喋ろうかなって思ってたんですけど、楽しくポケモン GO についてお話ができたのでよかったなって思います
イエイ
イエイ。
そうか、
そうです、
誰かしらゲストがいたんだ。
はい、いらっしゃってたので。
いらっしゃってたんですね。
だからちゃんがいない時にも誰かゲストがいたんだよね。
はい、そうなんですよ。だから
私この3人でやったことある気がしてました。
本当ですか。
ということは初めてだったの。
初めてでした。
イエーイ、
イエーイ、
何が言えなかったのそうなんだ、
はい、
へ
もう新鮮で楽しかったです、
ね、はい、今日はまあすごく3人でゆっくりお話ができたかなって、はい、
ね、トラブルがあっても何ら慌てることなく冷静に対処してちゃんと土曜大工しました、はい、土曜大工を、
はい、
ね、 じゃあミスベップカレちゃんどうぞ。
はい、まあ、今日はそのなんとか GO というテーマのもと皆さんでお話をして、まあ、今後何かこうもっともっと日本地方から日本がもっと元気になるような取り組みを私たちもちょっとずつ一緒に考えていけたらいいかなって思う、まあ、きっかけになったかなと思います、う
んうん、
はい、
イエイ。温泉とか考えたらさ、温泉地にさポケモンのなんかジムとか作ったら
そうですよねこの温泉にはこのポケモンっていうのがあったら、もっともっとみんな温泉にも、うん、温泉巡りもたくさんの方してもらえるかな、うん、今スタンプ集めっていうのはあるんですけどね、実際に
スタンプラリー、ね、
あ、スタンプラリーです、うん、はい、
スタンプ集めスタンプ集め
スタンプラリーです、はい、
ね、もし僕が別府市長だったら絶対任天堂と提携してポケモンのスポット置きまくってから復興割もいいけど、いや
でも本当に効果はあると思います、
うんね、
はい、
ということで来週は北九州 FM 北九、北九州シティ FM のスタジオからお届けいたします。第247回ということでですね、もう7月夏休み試験どうですか、バッチリですか。
頑張ります。
何でしょう、
頑張ります。いや本当に3年生の夏は頑張ろうかなって思ってます、
うん、
はい、テスト4年生であんまりちょっと学校に行きたくないので、うん、4年生で楽しみたい分今頑張ろうかなって思ってます、うん、
頑張り時、ね、
はい、
かなちゃんは今年最後ですけど夏休み、
そうですね、まあ、最後なので思い出作りに徹したいなと思います、うん、はい、勉強も頑張ります。
頑張りましょう、
はい、
ということで、次回のですね、天神の放送はだから、8月のいつだ、今日が23で6日13日まで、
はい、
う
ん、
お盆じゃないですか、もう
お盆ですね、ま、
やばいね、
はい
ということで何がやばいのかと思いますはい、この番組はザ・メディアジョン・リージョンの提供でお届けいたしました。ということで最後はさようならでしましょうかね、
はい、
はい、また来週も聞いてください。皆さんありがとうございました。
さようなら。